特集、密着、鶴見救急隊、あなたの知らない救急事情、急な病気や怪我の時の心強い味方、救急隊。その出動件数は区内だけで1日平均40件、昨年実績に上ります。ここではそんな鶴見消防署の救急隊に密着。救急搬送の実態から私たちが知らない裏側までを取材してきました。鶴見在住 M 夫妻の場合、 M 夫妻と救急隊の様子が写真で漫画風の小回りで紹介されています。一コマ目、昼下がり、 M 夫妻宅で座宅に突っ伏している M さん、奥さんが驚いて、おうと言っています。二コマ目、電話をかける奥さん、救急です、夫が倒れてしまって。住所はどちらですか。電話を受けるのは消防局指令センター保土ヶ谷区。ポイント、状況をはっきりと伝える。火事か救急か、場所、住所、目標となる建物、誰がどうしたか、傷病の状況、通報者の連絡先などを慌てずはっきりと伝えること。3コマ目、鶴見消防署。署内の様子です。机に向かっている3人の男性。ピーポーピーポー、救急出場、鶴見区丸丸町のアナウンスが聞こえています。チェック、救急隊への指令。現場に一番近い救急隊をコンピューターが選び、出場指令が出る。4コマ目、出場指令。消防隊3人の顔写真。消防士谷大輔、救急救命士中森一陽、救急救命士北島康樹。チェック、救急隊は3人構成、救急救命士1人以上を含む3人が乗務、場合により消防隊と連携することもある。また消防隊にも救急隊員の有資格者が同乗している。5コマ目、情報・場所の確認、資機材の選定。6コマ目、出場・ゴー。消防署を後にする救急車です。チェック、到着まで7分、通報から到着にかかる時間は平均約7分。28年横浜市。7コマ目、M 夫妻宅に到着した救急隊の3人。机に突っ伏している M さんの様子を見たり、奥さんに話を聞いたりしています。主治医はいますか？8コマ目、救急車内。M さんの容態をチェックしています。ポイント、救急車はすぐに動かない。車内収容後、救急車はその場にしばらく止まり、脈拍、血圧等の確認、本人や同乗者からの情報収集のほか、病院の選定、受け入れ可否の確認を行う。病院をあらかじめ選定することで、より早く搬送できる。9コマ目、コンプレーション、搬送完了。任務を終えた救急隊3人の笑顔の写真です。救急搬送出場状況。平成28年出場件数、横浜市187,491件、鶴見区14,415件。搬送件数、市全域では65歳以上の高齢者が半数以上。出場件数のうち医療機関に搬送した件数、28年は計163,814件。グラフ、円グラフです。搬送された人の年代と人数が示されています。65歳以上 89,232 人、18歳から64歳 57,519人、7歳から17歳5,866人、6歳以下11,197人。グラフ終わり。28年は6歳以下の乳幼児の増加が目立ちました。なお高齢者は他の年代に比べ傷病などの程度が重い傾向にあります。28年に急増、なんと区民の20人に1人が利用。グラフ、棒グラフです。平成24年から28年までの出動件数が示されています。24年13,323件、25年13,318件、26年13,457件、27年13,460件、28年14,415件。24年から27年まではほぼ横ばいですが、28年に急増しています。グラフ終わり。区内の出場件数は増加傾向。28年は約37分に1回出場している計算になります。その内訳は急病が約 70%、 次いで負傷、交通事故を除くが約 17% と続きます。出場件数は29年も昨年を上回るペースで増加し続けています。冬の危険に備える、搬送事例に学ぶ傾向と対策。4つの事例がイラストとともに紹介されています。 1. 冬の朝、凍った道で転倒し骨折。冬になると道路上の水分が夜間の冷え込みで凍結し滑りやすくなります。一度の転倒が大怪我につながることもあり大変危険です。対策、滑りにくい靴を選び足元に注意してゆっくり歩く。雪の日やその後数日は自転車の利用は避ける。日陰は避けて歩く。橋の上などの凍りやすい場所ではより慎重に。2. 寒い日の夜、熱い湯船に浸かって気を失い溺れる。暖かい部屋、矢印、寒い浴室、矢印、熱いお湯などの急激な温度変化により血圧が急変し失神や脳卒中、心筋梗塞を引き起こすヒートショックことがあります。対策、あらかじめ脱衣所や浴室を暖房器具で温め温度差を少なくする。蛇口でなくシャワーで湯を張り浴室の気温を上げるのも有効。気温が比較的高い日中に入浴する。3. お正月、餅が喉に詰まって呼吸困難に。毎年ニュースで報道される餅による窒息事故、後遺症や死に至る重大な事故につながる可能性があります。特に嚥下力の弱まる高齢者は注意です。対策、喉に詰まりやすいものは小さく切る。乳幼児や高齢者などの場合、目を離さない。詰まってしまったら、背部高打法。1、ひざまずき、傷病者を自分の方向に横向きに寝かせる。2、手の付け根で肩甲骨の間を力強く何度も叩く。4、電気ストーブに当たりながら居眠りし、やけどに。電気ストーブなどの熱源に長時間同じ姿勢で当たると、低温やけどを引き起こすことも。低温やけどは、皮膚の深くで進行するため、治りにくい傾向にあります。対策、温まったら電源を切り、つけっぱなしにしない。電気毛布、安価などを使用して眠るときは、タイマーを活用する。使い捨てカイロは皮膚に直接貼らない。実録、こんな通報困ります。 実際に救急隊を悩ませた困った通報を集めました。ここに紹介したのはほんの一部です。写真、119番を表示した電話機、吹き出しが6つ。今日入院する予定なので連れて行って。病院で待つのが嫌だから搬送して。腹痛で動けないと言いつつ、行くと玄関前でキャリーバッグ片手にスタンバイ。子供の具合が悪いけど夕飯の準備で忙しい。ヘルパーが来てくれないから代わりに来て。二日酔いが消えなくて。鶴見消防署から119番通報する前に本当に必要かを考えてみてください。写真、鶴見消防署救急担当課長村木秀臣。救急隊の出場件数は年々増加しています。その一方、救急搬送された人の約半数が入院を必要としない軽症という現状があります。症状に緊急性がなくても交通手段がないなどと救急車を呼ぶ人もいますが、現在救急隊はフル稼働状態です。それらの通報が原因で大怪我や心筋梗塞などの重症者への対応が遅れてしまいます。119番通報をする前に一度バスやタクシーなどを使って医療機関に行けないか考えてみてください。その上で本当に必要な時はためらわずに呼んでくださいね。どうすべきか悩んだら、急な病気や怪我で救急車を呼ぶべき、今行ける病院、診療所はどこなど受診について悩んだら、横浜市救急相談センターまでご相談ください。横浜市救急相談センター、24時間年中無休、通常の通話料がかかります。電話#7119、または電話222-7119。自動音声が流れたら、2つの選択肢があります。1つ目、受診できる病院診療所を知りたい、1を選択、医療機関案内。2つ目、病院診療所に行くか救急車を呼ぶか迷っている、2を選択、救急電話相談、看護師が答えます。薬の飲み方の質問や現在かかっている病気の健康相談、セカンドオピニオン等についてはお受けできません。この電話は診療の代替ではありません。ご自身の責任で医療機関の受診や救急車の利用を判断してください。問い合わせ、医療局救急災害医療担当、電話671-2465、ファクス664-3851。もしものための準備。本人と意思の疎通が取れない場合、持病や緊急連絡先が分からずに救急隊や医療機関が苦慮することがあります。緊急時に備えて、あらかじめ持病や主治医、緊急連絡先などをまとめておきましょう。次の2つのうちいずれかを利用すると便利です。1つ目、イエローノート。基本情報のほか、終末期の希望も記入できるのは医師会作成ならでは。問い合わせ、鶴見区医師会爽やか相談室、電話503-1289。写真、イエローノートの表紙と中身が紹介されています。2つ目、救急医療情報キット。民生委員、児童委員等の地域での見守り活動の際に一人暮らしの高齢者等に配布、冷蔵庫に入れて保管します。問い合わせ、区役所事業企画担当、電話510-1826。写真、白い筒状のキットにハートのマークがついています。 問い合わせ、鶴見消防署、電話、ファクス、503-0119。